6ページ、7ページ、見開きです。子ども手当、どうなるの？平成22年度と同じ内容で、6ヶ月間延長になりました。平成23年度の子ども手当については、平成22年度における子ども手当を暫定的に6ヶ月間延長することになりました。したがって、9月分まで0歳から中学校終了まで15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん1人につき月額1万3000円が支給されます。6月の現況届の提出は必要ありません。10月以降の子ども手当制度については今後検討が行われることが見込まれるため、暫定的な延長期間である平成23年6月に限り、毎年受給者の方から提出していただいている延長届については、省略されることになりました。子ども手当の請求、手続きをお忘れなく、出生や転入により、新たに受給資格が生じた時や、すでに子ども手当を受給している方で、支給対象となる子が増えた方は、15日以内に、伊那庁舎児童福祉課にて、子ども手当の請求手続きを済ませてください。なお、公務員の方については、勤務先で手続きしてください。子ども手当の支給開始は、出生日、または転入日から15日以内に手続きいただいた場合、出生月の翌月分から、なお、届け出日から15日以内ではありません。ご注意ください。医療以外の場合、認定請求書を提出していただいた日の属する月の翌月分から、支給月額、子ども1人につき1万3000円。子ども手当、認定請求に必要なもの。年間、請求者名義の金融機関口座のわかるもの。子ども手当を振り込みます。ゆうちょ銀行はご利用いただけません。請求者が厚生年金などの加入者の場合、健康保険、被保険者証の写し。健康保険、被保険者証のコピーなどの添付書類は、後日提出していただいても結構です。請求が遅れないよう、まずは、児童福祉課の窓口で、認定請求手続きをしてください。子ども手当を受給している方は、次の表のような手続きが必要です。この手続きを行わないと、手当を受けられなくなることがあります。お忘れのないようご注意ください。こんな時は、提出書類の順にご案内します。出生などにより、新たに受給資格が生じた時、認定請求書、出生などにより子供が増えたとき、学最低認定請求書、生後翌月分から増額するためには、必ず出生から15日以内に手続きしてください。他の市区町村へ住所が変わったとき、前の市区町村へ受給事由消滅届け、新しい市区町村へ、認定請求書。年齢条件などにより、支給対象となる子供が減ったときや、いなくなったとき、額改定届け、受給事由消滅届け、受給者が公務員になったとき、市区町村へ、受給事由消滅届け、勤務先へ、認定請求書。 同じ市区町村の中で住所が変わったときや、養育している子どもの住所が変わったとき、住所変更届、受給者や養育している子どもの名前が変わったとき、氏名変更届、子ども手当振込先の口座を変更するとき、お子さんや配偶者の口座への変更はできません。口座変更届、変更を希望される方は、支払い予定日の1ヶ月前までには手続きください。申し込み問い合わせ先、稲庁舎、児童福祉課、電話 58-2111、内線1164。父子、母子家庭、福祉金。市では、事故、疾病などにより、両親を失った、または、父子、母子世帯となった家庭の児童を、介護、養育する方に対し、児童一人につき、月額1500円の父子及び母子家庭等福祉金を支給します。この手当は、申請しなければ支給されませんので、ご注意ください。対象となる児童、次の1から5に当てはまる義務教育終了前の児童。1、両親またはその一方が死亡した児童。2、父母が婚姻を解消した児童。3、両親またはその一方が重度障害の状態にある児童。4、両親またはその一方の生死が明らかでない児童。5、その他全各号に準ずる状態にあり、現に両親またはその一方から看護を受けることができない児童で、市長が認めるもの。支給手続き、筑波未来市、府市及び母子家庭等福祉金申請書を提出してください。受給者名義の金融機関口座が必要となります。ゆうちょ銀行口座はご利用いただけません。児童扶養手当の支給対象が拡大。4月から障害年金加算改善法が施行され、障害基礎年金の目加算の対象範囲が拡大されました。これに伴い、児童扶養手当における障害基礎年金の目加算の取り扱いについても改正されました。これまでは、児童が障害基礎年金の目加算の対象となっている場合は、児童扶養手当の支給対象外でしたが、4月から児童が目加算の対象となっていても、児童扶養手当の金額と障害基礎年金の目加算とで、金額の高い方を受給することができるようになりました。ただし、今回の改正により、児童扶養手当と障害基礎年金の目加算とで、受給選択可能となったのは、両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害の状態にあることにより、その配偶者が児童扶養手当の支給要件に該当する場合です。母子世帯、父子世帯の方は、児童扶養手当と障害基礎年金の目加算との受給選択はできません。なお、児童扶養手当は所得制限があり、所得により手当額が変わります。児童が複数いる場合は、児童ごとに児童扶養手当額と障害基礎年金の目加算額を比較、次の表を参照して、いずれかを受給することになります。障害基礎年金の目加算と児童扶養手当の支給額、平成23年度月額、 障害基礎年金の値加算、児童扶養手当の順にお知らせします。一人目、18,916円、42,550円から9,810円。二人目、18,916円、5,000円。三人目以降、6,300円、3,000円。今回の改正により、4月分からの児童扶養手当を受給するためには、8月31日水曜日までに請求手続きをする必要があります。児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭、一人親家庭などの生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。この手当は申請しなければ支給されませんのでご注意ください。支給要件、次の1から8のいずれかに当てはまる児童を看護、保護者として生活の面倒を見ること、している一人親家庭の父、母、または両親に代わって、その児童を養育している方、養育者が手当を受けることができます。この手当で児童とは、18歳の年度末、または20歳未満で政令で定める程度の障害のある方を言います。1、父母が婚姻を解消した児童。2、父または母が死亡した児童。3、父または母が重度の障害の状態にあり、障害年金の加算の対象になっていない児童。4、父または母の生死が明らかでない児童。5、父または母が1年以上、遺棄、連絡が取れず、児童の養育を放棄していること、している児童。6、父または母が1年以上、拘禁されている児童。7、母が婚姻せずに生まれた児童。8、母が児童を妊娠した当時の事情が不明である児童。ただし、条件によって手当が支給されない場合があります。詳しくは、担当課までお問い合わせください。手当の支給。受給資格者、一人親家庭の父、母などが看護、養育する児童の数や、受給資格者の所得などにより決められます。受給資格者本人、同一住所地の扶養義務者、住民票を世帯分離している場合も含むの所得が、所得制限額以上になると、全額支給停止になることもあります。支給額は次の表を参照してください。所得制限限度額表、扶養人数、受給資格者本人のうち、全部支給所得制限額、一部支給所得制限額、扶養義務者所得制限額の順にご案内します。扶養人数0人、全部支給所得制限額19万円未満、一部支給所得制限額192万円未満、扶養義務者所得制限額236万円未満、1人57万円未満、230万円未満、274万円未満、2人 95万円未満、268万円未満、312万円未満、3人、133万円未満、306万円未満、350万円未満、4人、171万円未満、344万円未満、388万円未満、5人、209万円未満、382万円未満、426万円未満。この所得の計算方法は、課税台帳に基づき計算します。所得額イコール、年間収入金額、引く、必要経費、給与所得控除額など、足す、養育費の8割相当額、引く、諸控除、引く8万円。社会保険料相当額として、一律8万円とします。事業扶養手当は、指導物価スライド制が採用されており、消費者物価指数の変動に応じ、手当額が改定されます。平成23年度の手当額は、消費者物価指数の下落に応じて、平成22年度支給額より 0.4% 引き下げになりました。手当を受給するためには、児童扶養手当を受給するには、親庁舎、児童福祉課で申請手続きが必要です。手当の支給は、申請の翌月からとなります。必要書類などすべてが揃った日を申請日としますのでご注意ください。申し込み問い合わせ先、親庁舎、児童福祉課、電話 58-2111、内線1164。